時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、この君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津においでの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。今日も多くの皆さんにおいでいただいて、この後3時30分までの公開生放送でお届けしたいと思っています。ちょうど西側からはですね、日差しがいっぱい出ていまして、ね、まだまだ10月も後半なんですが暑いですよね。これから四季じゃなくてなんか二季になるとかっていうね、そんな予報もありました。一番遅い紅葉が君津の奥の方ですので、今年はどうなっちゃうんだろうななんて思っています。秋のいろんな予定をお立ての方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、第48回社会人野球日本選手権大会が11月の8日からスタートいたします。なんと、日本製鉄勝山マジックは11月の9日の2時から試合をすることになりました。KMG ホールディングスというところと第一戦戦うということなんですね。勝山 FM はですね、私もなんですが、大阪にある京セラドーム、こちらの、野球場から生放送でラジオをお届けしたいと思っておりますので、まあ、大阪はちょっとね、なんていう方はですね、勝山 FM83.4MHz のこのラジオで、応援をしていただければと思っています。この社会人野球なんですが、10年前は日本一になったんですよ。あれからなんと10年、ねえ、10年前のあの感動をもう1回ということでね、ぜひ今年は優勝してもらいたいなと私も思っておりまして、そう願っている、社会人野球、勝山マジックのファンの方も多いのではないかと思います。さあ、それでは今日も進めてまいりますが、今日はですね、オカリナサークル、アルモニークの皆さんにおいでいただいています。君津市からのインフォメーションがありましたり、また防災のインフォメーションがあったりいたします。さあ、それでは今日もごゆっくりとご一緒にお過ごしいただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。マザー牧場、房総学友協会のご協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
走るアヒル？
牛って大きい！
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで。
おいでよ！
地元の情報はお任せ。83.4MHz。ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、本日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。
君津市政策推進課の高橋です。よろしくお願いします。
緊張してますか？
はい、
少し。デビュー戦です。はい、さあ、それでは今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか、高橋さん。
はい、今日は君津市地域おこし協力隊の活動について紹介させていただきます。
君津地域にある、地域おこし協力隊というんですか、はい、以前隊員の宮間さんから空き家問題の解消に向けた活動についてご紹介していただいたことがありました。
はい、今回はもう1名の協力隊員、橋本亮さんの活動についてお話しします。
もう1人隊員の方がいらっしゃったんですね。ではまず地域おこし協力隊がどういった取り組みなのか改めて教えてもらえますか。
はい、地域おこし協力隊は 都市地域に住む人材が人口減少や高齢化等を課題とする地域に移住し、地域の問題解決や住民支援などの活動を通してその地域への定住・定着を図る取り組みです。
地域の活性化に向けていろいろな形でご協力をいただいているんですね。それでは橋本さんの行っている活動について教えてください。
はい、橋本さんは主に君津市内でテントサウナの体験会等のイベントを企画し、自然豊かな君津市の魅力を発信しています。
テントサウナですか？はい、あまり聞きなじみのない言葉なんですが、一般的なあのサウナというのとは違いがあるんですか？
はい、テントサウナはその名の通り耐熱性のテントの中で薪ストーブを燃焼させてサウナを楽しむサウナ専用のテントのことを言います。
はい、
構造はとてもシンプルで、薪ストーブで熱したサウナストーンと呼ばれる石に水やアロマ水をかけ、テント内を高温にすることで完成します。
なるほど。アウトドアで使用するようなテントの中でサウナを楽しむことができるんですね。
はい、
テントサウナの魅力、どういったところにあるんでしょうか？
はい、なんといっても最大の魅力は、どこにでも好きな場所に設置してサウナを楽しめることです。キャンプ場や河川敷などに設置すれば、サウナから上がってほてった体を大自然の開放感の中で冷やしてリラックスすることができます。
大自然の豊かな場所でサウナを体験することができるんですね。とても気持ちよさそうですよね。高橋さんは入ったことありますか？
はい、私は少し覗いたことがある程度で、まだ入ったことはありません。はい、
わかりました。じゃあぜひしっかりと体験していただければね、いいですよね。さあ、そしてですね、これまで橋本さんはテントサウナを使ってどんな活動をしてきたんでしょうか？
はい、これまで君津市内にある廃校やキャンプ場などでテントサウナの体験会を開催することで、自然豊かな君津の魅力を発信するとともに、市外、県外からお客さんを呼び込むことで君津に関わりを持ってくれる人を増やす活動をしてきました。
昨今 SNS を通じて若い人を中心にサウナ人気が高まっているというお話も聞きますし、昔と比べてなんだかこうイメージも変わってきてる気がしますよね。さあ、次のサウナイベントいつ開催ですか？
はい、直前のお知らせになってしまいますが、
はい、
今週末の28日、29日にホーリーウッズくるりキャンプ村でテントサウナの無料体験会を開催します。28日はキャンプ場を利用している方のみ対象となっていますが、29日は一般の方にもご参加いただけます。
今週末の開催なんですね。これはどのように申し込んだらいいんでしょうか？
はい、今回のイベントは事前申し込み不要で、当日お越しいただいた方先着順でご案内します。参加費は無料で、サウナ初心者の方も大歓迎です。詳しくは市のホームページをご確認ください。
はい、ありがとうございます。ぜひ多くの方にご参加いただいて、君津市がもっともっと盛り上がってくるといいですよね。今日は皆さんにこうチラシを準備させていただいておりますので、ぜひお持ち帰りいただいて、ご家族の方にもお声をかけていただければと思っています。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ拍手を。ありがとうございます。さあ、それでは続いてゲストの皆さん、ご準備ください。今のインフォメーション君津の高橋さんは、この君津市役所に入って2年目ということですね。この君津の未来のために一生懸命頑張ってくださる職員の方のお一人ではないかと思っています。今日はですね、この後オカリナサークルの皆さんにご登場いただき、素敵な演奏をしていただくわけでございます。皆さんはですね、すべて今日女性の方々ですよ。八重原公民館で新名ひろな先生のもとでサークル活動をしていらっしゃるそうです。現在会員は8名ということです。このアルモニークという言葉はイタリア語でハーモニーという意味合いだそうです。皆さんは一音一音を大事にして素敵なハーモニーを奏でることを目指していらっしゃるということです。それではまずこの曲からスタートさせていただきましょう。演奏曲はムーンリバーです。どうぞ拍手をお送りください。皆さん、ありがとうございました。さあ、それではちょっと代表の榎本さんにお話を伺いましょう。せっかくだからちょっと前に あ、そのまま持っていただいても大丈夫ですよ。中心にお進みいただきましょう。代表の榎本美智子さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。今日はありがとうございます。
以前1回ご出演いただいたことありましたよね、はいはい、あれいつ後でしたっけ。
21年だから2年前ですね。
2年前、はい、なんだかあの時より一段となんだかハーモニーが綺麗な気がするんですけど。
そうですか。そう書いていただければ本当に嬉しいです、
ね、は
い、
一生懸命練習してらっしゃるんですものね、はいはい、八原公民館での練習ですか。
はい、そうです。
この秋は文化祭の予定などはありますか。
はい、文化祭が、11月の11、12とありまして、はい、私たちオカリナは11日の土曜日に演奏させていただくことになっております。
大体何時頃にやるんですか。
11時40分頃の予定であります。
そうですか、はい、じゃあぜひ八重原公民館のその文化祭、はい、皆さんにも、ね、足を運んでいただきたいですね、
はい、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、
榎本さん、確かこのアルモニークの皆さん、あの大変歴史があるチームなんですよね。
あ、そうですね、うん、発足が来てから26年。
ああ、はい、忘れちゃうくらい。
そうです、そうです、
忘れちゃうくらい長く26年ですか。はい、じゃあ榎本さんずっとやってらっしゃるの。
榎本とこちらにあの前田さんが2人、はい、ずっと
発足メンバー。
発足メンバーです。
そうですか、はい、長く続けられるってことは素晴らしいことですね。
そうですね、はい、
それほどオカリナには大きな魅力があるんでしょうかね。
手軽だっていうのが一番ですよね。あ、うん、ただあの長くやってるけど上達はなかなか難しいです。
今日1個途中でオカリナ変えたでしょ、はい、あれはやはり高音の部と低音の部があるんですか。
あのオカリナ音にあの形によって出す音階が違うんですよね。
そうですか。
で同じムーンリバーですけども、
転調してましたよね。
そうです、そうです、うん、はい、両方を聞いていただきたいなと思って。
わかりました、はい、ということで途中で変えられたそうですよ。さあ、それではこの後もあと2曲演奏していただくんですが、演奏曲は飛べペガサス、そしてサンタルチア、はい、こちらでよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
それではご準備をお願いいたします。発足して26年だそうです。八重原公民館で練習を重ねておられるメンバーの皆さん、それでは飛べペガサス、サンタルチア、2曲続けて演奏していただきます。どうぞ温かい拍手でお迎えください。どうもありがとうございました。オカリナサークル、アルモニークの皆さんの素敵な演奏でした。これからもどうぞ皆さん頑張ってくださいね。どうぞ今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。八重原公民館の文化祭は11月の11、12の土日だそうですね。オカリナサークルの皆さんの他にもたくさんのサークル活動をされていらっしゃる方々が登場しますので、どうぞ合わせてお楽しみいただきたいですし、ぜひ応援に行っていただければと思っています。この後もあのおこりの皆さん、どうぞこちらの、椅子の方でお過ごしいただいて大丈夫です。さあ、それでは続いてのコーナーに参りましょう。
ここが聞きたい、君津防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました君津防災虎の巻。清三郎さん、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
今日はどんなお話を聞かせていただくんでしょうか。
はい、今日は天才は忘れた頃にやってくるというタイトルでお話ししたいと思います。
その言葉は私も聞いたことありますよ。
はい、はい、そうですね、皆さんも一度は耳にしたことがある言葉と思われます。
はい、
これは誰の言葉か石村さん、ご存知ですか。
わからないです ね、
はい、よく聞く言葉なんですが、これは物理学者にして文学者である寺田虎彦さんが残した言葉だそうです。生前寺田さんは周囲の人々にこの言葉をよく語っていたと伝えられており、寺田さんの死後、愛弟子の中谷宇吉郎さんが1938年に新聞でこの言葉を紹介したことから広く知られるようになったそうです。
わかりました。私それ初めて聞きました。思ったより昔の人が残した言葉だったんですね。
はい、そうなんです。寺田さんは40代半ばで関東大震災を経験しました。はい、うん、関東大震災から100年を経て 改めて寺田さんの言葉の重さを感じますね。
そうですね。今久三郎さんから話が出た、はい、関東大震災から、はい、今年で100年目ということなんですよね、
はい、
私たちもですね放送内で取り上げさせていただきました、はい、久三郎さん、関東大震災は首都圏に本当に甚大な被害をもたらした地震だったんですよね。
はい、その通りです。関東大震災は1923年大正12年9月1日午前11時58分頃に相模湾北西部を震源とした推定マグニチュード 7.9 の関東大地震を発端とする大災害です。1703年の江戸時代にも関東大震災と同様の相模トラフで発生した元禄関東大地震より一回り小さい地震と言われていますが、震源域から離れた横浜、東京を中心に火災などによって甚大な数の犠牲者が出ました。
江戸時代にも関東大震災より大きな地震が同じような場所で起こったということなんですね、
はい、しかし被害の大きさは大正12年に発生した関東大震災の方が圧倒的に多かったんです、
はい、それはなぜですか。
はい、それは元禄時代と異なり開発により町が軟弱地盤の土地に拡大していたことに原因があると言われています、
うん、
この地震によって生じた火災、津波、土砂災害による死者、行方不明者は約10万5000人に上り、我が国の自然災害史上最悪と言われています。
それはものすごい数の被害ですね、
はい、特に火災による被害は甚大で犠牲者の死因の9割が焼死だったと言われています。地震の発生時刻がお昼だったため、調理で火を使っていた家庭が多く、これが広範囲の火災につながったようです。またこの震災では火災旋風も猛威を振るいました。
久三郎さん、その火災旋風ってどんなものなんですか。
はい、火災旋風というのは火災により発生する竜巻の渦のようなことで、人や物を吹き飛ばして周囲に火の粉を飛ばして炎症を拡大します、
うん、
最近ハワイのマウイ島で発生した山火事でも火災旋風が発生して被害を拡大したのではないかと言われています。
そうですね、そんなニュースもありましたね、はい、久三郎さん、
はい、
地震発生の際はまずはその火災に十分に注意することって重要なんですよね。
はい、石村さん、その通りです、うん、1995年の阪神淡路大震災や、
はい、
2011年の東日本大震災で発生した火災では、停電から復旧して再通電した際に発生する通電火災が出火原因の多くを占めました、
はい、
実際に出火の原因が特定されている火災のうち、阪神淡路大震災では6割、東日本大震災では過半数が通電火災だったという報告もあります。
あの関東大震災では調理の火を原因とする火災が多く発生したんですが、
はい、
現代では停電から復旧して、
はい、
再びその通電した際に発生する通電火災による火災ということに変わってきたってことですか。
はい、その通りですね、うん、通電火災は主に地震の揺れで転倒した電気ヒーターや破損した電化製品が停電で復旧し、再通電した際に発火またはショートして発生します。また通電火災が発生した時には住人が避難しているなど、出火の発見消火が遅れて炎症につながってしまうことも多いようです。
通電火災怖いですよね、
はい、
どうすればいいんですか。
はい、まず地震の揺れでストーブなどが転倒し可燃物に接触して火災につながることがあります、
うん、
まずは日頃から暖房機器の周辺は整理整頓しておくようにしましょう、
はい、
次に地震発生直後に取るべき行動として、通電中は電化製品のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きましょう。
わかりました。
はい、そして避難や自宅を離れる際は必ずブレーカーを落としましょう。
必ずブレーカーを落とすんですね。
はい、
わかりました。今日も大変勉強になりました。そろそろお別れの時間になりました。久三郎さん、また次回もよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
どうぞ拍手をお送りください。機密防災虎の巻ということで、久三郎さんにいろいろ教えていただきました。ありがとうございます。さあ、時刻は間もなく、なりましたね、3時26分を過ぎたところです。あっという間にお別れの時間が近づいてしまいました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。どうぞ、キアオラ機密宛てにお寄せいただきたいと思います。次回の放送は11月の14日です。今回はですね、次回は 篠笛江の平さんとお琴の須藤さん、このお二方に、琴とそして笛で紡ぐ初冬の調べということで演奏していただきたいと思っております。ぜひ皆さんにもこの会場にまたお出かけいただければ大変嬉しいです。